元気ですか？ナミコの微笑みトーク、熊田ナミコです。今月は微笑みスタジオに素敵なお客様を先週からお迎えしています。神戸永田教会牧師吉田実先生です。先生、2週連続で今日もありがとうございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
先生は今牧師としてらっしゃいますので、はい、本当にお忙しいと思うんですが、はい、先週実はこの番組はネット放送ですので、はい、第1回目の先生のいろんな人生のお話も、今週でも聞けるんですよ。
あ、そうなんです
ね。遡って。
なるほど。
大変便利なんですね。
あ、いいですね。
はい。で、先生、先週は、幼い頃からのいろんな出来事。はい。なんか大酒を飲んだという、もうびっくりしたような。なんか、ビールと日本酒とワインと、ものすごい、なんか飲んじゃったのかなって想像しながら聞いたんですけど、顎を切って血だらけになって、本当になんか、もう、すざましい悔い改めの出来事だったんですが、はい。その先生、そして、まあ、ご家族ぐるみで、聖書の学び屋にいらっしゃって、はいはいはい、そしてそこを本当にもう、何年もこう、訓練されて、
はい、
そして、その、教会にも使わされて、
はいはいはい、
もうどのくらい経ってますかね。
神戸永田教会に使わされて、今23年になりました。
そうですか。じゃあ、この間にもたくさんきっとね、
そうですね、
お話ししていただくことがたくさんあると思うんですけど、実は希望の言葉でもプレゼントした、
はいはいはいはい、
ハレルヤアート工房の素敵な、なんかプレゼントしたものがあって、私は見て素晴らしいと思ったんですが、先生、そういうお働きもなさってますので、
はいはい、
何かこう、その二十何年の中での、まあ、いつ頃のことかよく私はわからないんですが、
はいはい、
どんなことがあったのか、ちょっと思い出話をここで伺いたいなと思うんですが、
そうですね、
はい、
そもそもああいう作品を作り始めたきっかけは何かとずっとこう、遡りますと、実は一人のおばあちゃんとの出来事があったんですけれども、私どもの教会には、まあまあ庭がありますので、お花を育てたりするスペースがあるんですけれども、
はいはい、
お花の好きなおばあちゃんがよく花の苗を植えてくださってたんですけれども、
はいはい、
私自身はそういうものに初め全く興味がなかったんですね。
あ、でも先生、美術の先生です。
でも、花に毎日水やったりとか、そうなの、もうめんどくさくって、それはもう牧師の仕事と違うと思いまして。
あ、そうなんですか。
私はもうそんなこと一切しなかったんですね。そうすると、せっかくそのおばあちゃんが植えてくださったお花がうまく育たなくって。
うんうん、そうですよね。ちょっとね、お水がね、
そうですね、うん。枯れてしまったりすることもあったんですけど、
はい、
それは僕関係ないしと思ってたんですが、はい、ある日、そのおばあちゃんが、植えてくださった花が枯れてしまった、その苗を、こう、後片付けをしながら、かわいそうにとおっしゃる、その、言葉を、後ろ姿が見ながら聞いてしまったんですね。
おばあちゃんの、そう、
かわいそうに。
でもわかる気がする。
その一言を聞いたときに、私はなんかこう、雷に打たれたようにですね、パウロがダマスコ途上で光に打たれたみたいに、
はいはい、
激しく悔い改めてですね、はい、うわ、おばあちゃんをこんな悲しませてしまった。それはあかんと。
もう天からバッと神様に、
はい、もう叱られたような気がしてですね、花の水やりも牧師の仕事だと、それから思うようになりましてですね、で水やりをするようになったんです。すると、花、ね、ああいう植物というのはちゃんと手をかけてやれば、ちゃんと答えてくれる。
またたくさん、はい、たくさん綺麗に咲いてくれますよね。
ね、花はね、咲きますよね。そうすると嬉しくなって、だんだん楽しくなってきてですね、自分でも苗を買ってきて植えたりとかしてですね。
はい、じゃあだんだん花壇が、はい、とても素敵な花壇になって、
はい。もう今ではいつも花いっぱいの教会になったんですけれども。
教会に来る方も楽しいですよね。
そうですよね。
そうですか。
その中でとっても嬉しいことがありまして、もう、10年もならない数年前の話ですけれども、ある若い女性が 花の綺麗な教会だなと思って、
はい、
あの教会に来てくださったんですよね。その方は在日朝鮮人の姉妹だったんですけれども、はい、もうすでに信仰を与えられてクリスチャンでいらっしゃったんですが、はい、その、まあ、子供の頃から差別を受けていろんなご苦労なさって、クリスチャンになった後もいろんなことがあって、うん、ちょっと教会に行けなくなっていた姉妹なんですね。
で
その方が、あ、花の綺麗な教会だなと思って、うん、その自分を受け入れてくれる教会どっかないかと探していた時に、うん、そのことをきっかけに私たちの教会に礼拝に出席してくださったんですね。で、その時に我が家には、重度の知的障害を持つ、はい、男の子がもう二十歳過ぎてるんですけど、いるんですけれども、礼拝終わった後に、うん、彼が本当にお恥ずかしいんですがパンツ一丁で、うん、礼拝堂に飛び出してきて しまいまして、でその後ろから妻がこらズボン履きなさいって言って追っかけますという、とっても恥ずかしい姿を見せてしまったんですけれども、彼女はその姿を見て何か安心したと言いますか、あ、こういうことも受け入れてくれている教会、ひょっとしたら私も受け入れてくれるかもしれない、はい、そんな風に思ってくださいまして、それから、礼拝に出席続けて来てくださって、で私たちの群れに加わってくださって、でご結婚もなさったんですね。で、子供も生まれ、男の子がすぐに生まれて、で、その、去年は双子ちゃんの男の子も生まれまして。
じゃあもう教会に本当に嬉しかったでしょうね。
本当に嬉しい。そういう、物語というんでしょうか、お花を通して何かそういう、不思議な出会いが、与えられた、そんなこともありましたし、
で
お花をきっかけに与えられた出会いといえばそのアート工房のことなんですけれども、十数年前に、一人の、当時まだ学生だったんですが青年と出会ったんですけれども、その方は、まあ、引きこもり中で、私が初めて出会った時はもう布団の中から出れないという状態だったんです。
じゃあ辛いですね。
お母様のご紹介で、お会いした十数年前にお会いしたんですけど、なかなか家からも出ることができないという状態が続いていたんですが、まあ、メールを通したりして、対話を続けていたんですけれども、ある時お母様が体調を崩されて、で彼はお母さんと二人暮らし、家族いませんし、でお医者様とカウンセラーの方と私と、他人はその三人の人となら話ができる、それ以外の人と話ができないという、そういう状態の中でお母様の体調が悪くなられたもんですから、そのもう母親が死んだら僕も一緒に死ぬみたいなことを言い出しまして、そんなことを言わないで、なんとか一緒に生きていく道を考えようよということで、いろんなことをこう考えてやろうとしたんですけれども、なかなかうまくいかなくって、そんな中でふと自然のこう木の実を使ってネクタイピンみたいなものを以前いただいたことがありまして、あ、これ素敵だなと前から思ってたんですけど、こういうことができないだろうかと、彼と一緒にそういう作品作りができたらいいのにな、
じゃあ先生にこうひらめいた
んですね。それは木の実だったんですけど、お花の方が綺麗 で庭には花がいっぱい咲いてます
し、いっぱいありますからね、材料がある、
これを使って何かできないかということで、インターネットでいろいろ調べたりしながらドライフラワーにして、それをこう特殊な樹脂で固めるっていう、そういうアクセサリー作りを、まあ、始めたんですね。
そうですか。
で初めは、まあ、 うん、男2人がアクセサリーのことなんて知らない男2人が始めたもんですから、とんでもない失敗をしたり、このピアス逆ですよとかね、本当にたくさん変なものも作ったんですけれども、だんだんと見るに見かねて、アクセサリーのことを教えてくださる方が現れたり、はい、で作品をフェイスブックにアップしましたら、ぜひ私にも作って
くださいと
言ってくださる方が現れたりして、少しずつそういう輪が広がっているという。
でその彼も、その一緒にその工房で、することが楽しくなって
きた。そうなんです。週に1回ですけれども、土曜日に教会まで来て、一緒に作業をすることができるようになったんですね。
そうですか。その、ハレルヤ、神様を賛美しよう、で、アート工房、素敵なお名前ですよね。これは実際この時点からこのお名前にしようみたいに先生の中にひらめたんですか？
その作業が始まった時に、2人で、どんな名前にしようか、考える中で、ひらめいた。
いやそうですか。でも、本当にこう、私も拝見して、本当に素敵な、とてもなんかそんなような流れの、なんかこの、とてもその道に詳しいプロの方が、もうどんどん作ってるみたいなのと、全然こう、もう引き取らないというか、本当素晴らしい作品なので、驚きなんですけど、今見てらっしゃる方は、そんなに大勢じゃないんですか、そうしたらまだ。
そうですね。少しずつ、
Facebook
を通して見てくださって、少しずつ注文が来るようになった
かな。彼も、その毎週その嬉しい、その作業ができる、その喜びがあって、生きることに、なんかとても希望と喜びが。
そうですね。直接まだ人と接することは難しいんですけれども、自分が関わった、自分が作った作品が、どなたかの身を飾っていると思うと、何かこう、そういう作品を通して人とのつながりが生まれて、中には、ファンレターをくださる方もい
る。ああ、そうですね。
感謝のお手紙くださったり、それはとっても彼の励ましになっていると思います。
そうですね。だからこう、先週からの先生のいろんなこう人生のお話を伺うと、美術という分野に先生がとても賜物を持っておられたことが、もうずっとこう、なんか人生の中でつながってますね。
本当ですね。本当に不思議なんですけれども、牧師にさせていただいた時は、なんで僕は美術の勉強なんかしてたんだろうと思いましたけれども、
そうですか。
ちゃんとやっぱり意味があって。
リジョイスの連載のね、その絵画と御言葉も、本当に全国の方がね、毎月すっごく喜んで読んでて、で、実際に本になりましたでしょ。
はい、
だから、やっぱりこう、先生にお会いしてお話を伺って、なるほどってこう、分かったんですけど。
神様がなしてくださることって不思議ですね。本当に小さなところから始まって、まさに神の国はからし種のように小さなところから始まって大きく育つと教えられていますけれども、本当に小さな、
そうですよね、
そもそもこう元をたどれば、おばあちゃんが、花を慈しんで、枯れた花を見てかわいそうにっておっしゃったようなところから、こう、つながってつながって、愛の物語が、つながってきたみたいな。
で、私たちって神様からたくさんいただいてるのに、ついついね、こう自分を責めて何にもないとか、辛くなっちゃったりしますでしょう。なかなか先生のお話聞きながら、そう反省したりしてますけど、やっぱりそれぞれに神様がくださるものというのがあるんですよね。
そうですよね。そしてそれは本当に、人の目から見れば、何か、大したことのないようなものに見えるかもしれませんけれども、たとえ小さなことであっても、その人の愛の思いから出た言葉とか行いというのは、必ず何かこういい影響を与えながら、もう本人も知らないところでこうつながって広がっている。
広がって。で、またその、喜びがそこに広がるって、作ってる先生も、その青年の方も嬉しいでしょうね。
本当に。
そうなんです。これをもらったその人がすごい喜んで、またお友達に知らせてって。
喜んでくださる、自分たちが作ったものが、 誰かの喜びになってるっていうのは本当に励まされますし、私自身も実はとっても楽しいんですね。
そうですよね。そうですね、まあ。私たちもこういう番組してて、いろんなお手紙メールいただいて、で、その喜びがまたその、ね、お友達にっていうのがあるんですけど、それ本当に嬉しいんですね、やっぱり ね。
そうですよね。
こう、イエス様のその恵みが、やっぱりあるんだなって思わされますね。そうですか。ありがとうございます。なんか素敵なお話を聞いたので、まあ、リスナーの皆様にもまたこれを分かち合えればと思います。先生どうも2週間にわたってどうもありがとうございました。これからもまた機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。先週と今週、吉田美濃先生のお話を伺いました。私たちは小さなものです。でも神様に愛されて、愛の言葉、愛の行いに励んでいきたいですね。あなたからのご感想も心からお待ちしています。さて、番組からのお知らせです。今年もリスナーの集いを開きます。今年は5月になりました。5月の18日の第3土曜日です。JR お茶の水駅から徒歩2分のところにありますお茶の水クリスチャンセンターで開きます。あなたもぜひリスナーの集いお出かけください。またあなたへのプレゼント、いつも第2の火曜日はこの微笑みトークの番組を CD にしてお申し込みの方にもれなくプレゼントしています。微笑みトークの CD 4月分の番組です。ぜひあなたもお申し込みください。郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。